インカーク、スラッシュ、ジョンドー、はい。始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョンドー、このラジオはですね、お肉ドソレイユ団員、インカーク、またの名を、ニート社作家、ジョンドーがですね、こう、雨にも負けず、風にも負けず、ね、そういうものに私はなりたいというラジオでございます。今日は26日目、早速参りましょう。約15分間お付き合いください。ちょっと聞こえますかね？今ね、ものすごい雨が降ってましてね。ちょっと窓際で収録してるんで、雨音が入るかもしれませんが、ね、台風がこの間来てね、それから急に気温が下がって、ほんで、しかもこの雨なんでね、皆さん風邪ひかないように、あったかくしてくださいね。今日もね、僕ね、ちょっと、普通の夏の感じで、半袖で出てったんですけど、さすがに、ちょっと寒かったですね、半袖は。ね、皆さん、ね、濡れたらね、風邪ひくんでね、お気をつけください。はい。ね、じゃあね、コメントのコーナー参りましょうか。はい。前回25回放送のところにコメントいただきました。ありがとうございます。もこさん、ありがとうございます。インカクさん、こんばんは。はい、こんばんは。バウムクーヘンのラスクの話ですが、私も先日ちょうどいただいて食べる機会がありました。インカクさんと全く同じ感想でしたよ。美味しいんだけど普通にクッキーだなぁと思いました。新食感ってほどでもなく、普通の美味しい焼き菓子ですよね。バウムクーヘンはバウムクーヘンでいいのにね。ラスクはラスクでいいのにね。それの方がきっと美味しいと思いました。それではまた。ということで、もこさんコメントありがとうございました。ね、昨日お話しした、バウムラスクという、バウムクーヘンを使ったラスクのお菓子があってね。ただ、バウムクーヘンらしさみたいなのはなんとなく伝わるんですよね。バウムクーヘンを薄く切ってラスクにしてるんですけど、あ、確かに元はバウムクーヘンであったんだな、みたいなものは、まあ、入ってくるんですけど、いかんせん食感はただのクッキーだなという、ちょっとね、あの年輪というか、あの輪っかのところで取れやすくなってるクッキーだなという感じがしました。二つのものを組み合わせて全く新しいものを作ろうとした結果、既存のものが出来上がってしまうというね、合体事故のような、そんな悲しい物語でありましたが、ね。まあ、皆さんもぜひ、手に入れる機会がありましたらね、ぜひ食べてみてください。ただのクッキーでした。まあ、非常に、まあ、普通に美味しいクッキーでしたよ、でも。美味しいは美味しいんでね、ぜひ食べてみたらいいと思います。はい。でね、今日インカクはですね、ヨーロッパ企画の坂井さんと、夕暮れ社弱男ユニットの村上さんと、ちょっと、今、坂井さんがね、ゴーバスターズの、ショーの本を書いてまして、そのちょっとちょっとアイデア出しみたいな感じで僕と村上さんがたびたび、ちょっとお会いして、まあ、ちょっと今こういうプロットを書いててみたいな話を、この、数ヶ月で2、3回くらいかな、やってたんですけども、第1稿が完成したということで、それをまあ、見せていただいて、ここで、ちょっと、ここをどうしようか悩んでるみたいな、そういう話を、で、まあ僕がちょっと意見出したりとか、村上さんも意見出したりとか、まあそういうまあ、集いをやっていましてね、やっぱりそのね、普通、ただの、特撮オタなんで、僕がね、どうも、やっぱりそっち側に、作る側に回るってのは、なんとも不思議な感覚でしてね。まあでも、ゴーバスターズもね、金と銀が参加して、どんどんこれから面白くなっていくところだと思うんでね、非常に期待したいところですけども。もちろん、ショーの方もね、なかなか、面白くないそうでね。楽しみですね。フォーゼの方はね、もう終盤というか、あともう、フォーゼはあと 10はあるかな、10はないかな。もう、そんぐらいですよね、多分。9月スタートかな、新しいやつ。あとね、これ言っていいのかな、わかんないですけど、なんかね、ネタバレがもう、来年のライダーね、次のライダーのネタバレがもう回ってしまっていて、なんだっけな、テレビくんとか、ああいう自動車の、通販っていうか、なんか、お店側の、なんか、情報、お店側に回る情報みたいなものに、それに、仮面ライダー、ウィザード、登場と、書かれていたので、それが回って、まあ、次のライダーがウィザードというのが、ほぼ確定してしまったというね。その情報がね、もう、それが出回って、わーって話題になって、すぐ、消されたらしいんで、まあ、これは確定なんだろうな、という、感じでね。で、そのネタバレし、その情報が出回るちょっと前に、まあ、だいたいこの時期になるとね、毎年ネタバレが来るんですよ。その中にはもちろん本物のリークもあるんですけど、中には、この時期にネタバレが来るからっつって、ちょっと、作ったやつを回すようなやつがいて、だいたい何種類かの説が飛び交って、一体どれなんだみたいな風になるのが通例なんですけど、まあ、その、ウィザード、仮面ライダーウィザードっていう名前を出してたネタバレ師の方がいらっしゃって、その方のあれによると、まあ、指輪が変身アイテムになるという。だからダブル、オーズ、フォーゼと、つまり2、3、4と変身アイテムが増えていくわけですね。つまり、仮面ライダーダブルは2つの USB メモリで変身すると。オーズは3枚のメダルの組み合わせでいろいろ変身すると。で、フォーゼもベルトに4つのスイッチを事前に組み合わせて戦ってましたけど、まあ、どんどん1個ずつ数字を増やしていく路線がまだ継続されるということでね。で、まあ、次は5なんで、まあ、5本指にちなんで、まあ、指輪ということらしいんですがね。結局ディケイドあたりから、変身アイテム、てか変身ベルトで、変身ベルトプラス何らかのアイテムっていうことにすることによって、変身アイテムの方がすごく売れるということを、そういう道を見出して、それでもう、どんどん、そっちをガチャガチャとかね、ガンバライドとか、いろんなところで、まあ、デラックスなんとかみたいなおもちゃにつけたりとか、そういう形でどんどん、ね、売れていくという風になってますけどね。やっぱり僕はね、もう手出したら、どんどん集めてしまいそうなんで、もう出さないようにしてるんですけど、やっぱり一個集めたら、一個手に入ったら、どんどん、まあ、並べたくなるっていうのがやっぱりね、それは人の差がなんでね、まあ、うまいことできてるなぁという。で、しかもガンバライド、ゲーセンに、仮面ライダーのゲームがあって、仮面ライダーカードを読み込ませると、自分の、このライダーとこのライダーとこのライダーっていう、自分のチームで戦えるんですけど、そこの、ガンバライドの機械に、毎年仮面ライダーの変身アイテムが連動してるという。オーズの時は、例えば、ガンバライドの機械に、3つベル、メダルを入れる穴があって、このメダルは、例えば攻撃力アップ。このメダルは必殺技威力アップみたいなのをやってるという。で、オーズのスイッチも、オーズじゃねえや、フォーゼのスイッチも、そんな風に4つ穴が開いてて、スイッチ入れて攻撃力アップみたいなのをすると。で、まあ当然、このウィザードもね、そういう風になっていくんでしょうけど、ね。しかもウィザードっていうのがね、W と Z と O っていう、三つの文字だけが大文字になってて、これが、ダブル、オーズ、フォーゼの、それを、4作目というか、その続きだから、今までの3体のライダーの名前が入ってるという、ことらしいんですかね。まあ、あんまりね、ネタバレを見すぎるのはね、楽しみを奪ってしまうんでよろしくない。なんかね、脳科学的には、なんかネタバレを先に見た方が、なんか実際見た時の脳が活性化してるから、実は、ネタバレ見た方が興奮するみたいな結果が出てるらしいんですけど、やっぱり サプライズに勝るものは、ね、ないと思うんでね、僕はあんまり、最近は、ネタバレに触れないようにしてます。うん。と、まあ、そんな感じで、輪郭は、そんな感じでございました。はい、じゃあ、ジョンドーでございます。ですね、ジョンドー。あのね、僕はペンタブをずっと使ってまして、まあ、このペンタブと、ペンとマウスでずっとやってるんですけど、これがね、もう、それこそもう6年先週ぐらいのやつで、ペンが一回壊れてね、ペンは一回注文して新しく買って、このペンは2台目なんですけど、マウスの方はずっと、それを最初に買ったやつを使ってて、ちょっとはね、手垢とか、ちょっと、ホコリとかがね、結構入ってて、ちょっと気になってたんで、バラして、掃除をしましてね、裏のなんかね、シートみたいなの剥いて、ネジ穴のとこに、ネジ穴の上になんか、透明のプラスチックで蓋してあったんで、そこだけ切り抜いて、ネジ開けて、まあ、中身はそんなに、ややこしいあれじゃないんでね、まあ慎重にバラして、バーって手垢拭いて、ホコリとか全部取ってね、ホイールのところに結構なホコリが溜まってて、それで、まあ、とりあえずまあ、掃除したということでね。ホイールクリックってあるじゃないですか。ちょっと前まではね、ホイールクリックすると、カーソルが丸い矢印っていうか、丸くて上下に矢印がついてるやつになって、そのままマウスを動かすだけで、その方向にスクロールするっていうやつがあったんですけど、それがもう、点でもう効かなくなって、ちょっとまあ、ちょっと不便だなと思ってたんですけど、それでいろいろ調べたら、実はホイールクリックの効果は、それだけじゃないってことが判明しまして、ちょっとね、多分これ知らない人が多いと思うんで、ちょっと、覚えていて損はないと思うんですけど、普通にリンクをクリックするときに、普通にクリックしたら、今見てるページがそれに飛ぶじゃないですか。これを、ホイールクリックでやると、別のタブで開くんですよ。だから今見てるページはそのままで、そのリンク先のページを見れるっていう。リンクをそういう、リンクを作るときにそういう風に設定にしておくってこともできるんですけど、まあそうやってないやつでもできるっていう。普通それやろうと思ったらわざわざ右クリックして、新しいタブで開くとか、新しいウィンドウで開くを押さなきゃいけないんでね。で、しかも、開いたタブのところにカーソル持ってって、ホイールクリックするとそのタブが消えるっていう、そういう機能を、ついさっき発見しまして、これは非常に便利だなと、ね、思ったんで、ね、やっぱりそういうスムーズにね、動かすっていうのはやっぱり、そういうところでストレス感じちゃうとね、どうしても、なーってなっちゃうんでね。まあ、ただでさえ僕のパソコンがね、割と重い方でして、普通の MS ペイント2つとニコ動1個開いただけで、なんか、なぜかメモリが足らなくなったっていう、ものすごい緊急事態になって、最適化したんで、まあ、ちょっとはマシになったかなとは思うんですけど、ね、MS ペイントなんてね、絵描くソフトで、この世の絵描くソフトでいっちゃん軽いやつだと思うんですけど、いや僕はあんまり他のソフトは触ってないんでわかんないんですけど、その MS ペイントでそんなメモリ不足になられたら困るなという感じで、MS ペイントね、これも MS ペイントもどんどん進化してまして、今 Windows 7とか買うと、全然今までのやつと違うやつなんですよ。undo が10回できたり、普通に線引いたら、今までのペイントだと、例えば黒で線引いたら、黒だけなんですけど、その Windows 7のペイントで黒い線を引くと、黒、濃い灰色、薄い灰色みたいな風になって、なんです、アンチなんだっけ、 アンチエイジングじゃねえや。エイミングちゃうわ。まあ、その、なんとかみたいな機能があるんですけど、これは色塗ったりするときに、不便というか、つまり黒で丸を描いた後に、中塗りつぶしってやると、その、灰色の部分は色塗れないんで、なんか、切り抜き失敗した画像みたいになっちゃって、で、普通の絵描くソフトやったら、レイヤーがあるんで、その裏に色を塗ることで、それが、かわせるんですけど、MS ペイントにはレイヤーがないんで、レイヤーがないくせに、その、アンチ、エイミング、アンチエイジング、違うな。その、あれを、つけるってのは、一体どういう条件だということなんですけど、でもね、MS ペイントもなかなか、あ、そう、それでね、だから僕はね、古い MS ペイントを、新しいパソコンに持ってきてるんですよ。なんかね、普通にペイントのエグゼファイルと、あとなんか、いくつかのファイル、3つぐらいのファイルを、まとめて、その古いパソコンから、Vista とか、Windows 7に持ってきて、同じフォルダにぶち込んだら、そこからペイント開けば昔のペイントが使えるっていう、ちょっと裏技的なものがありまして、だから僕はずっともう、Undo が3回しか使えない、クソ古い、ペイントで漫画を描いてるんですけど、これもね、使い方次第によっては、捨てたもんじゃないというか、例えばね、アンドゥが少ない、作業した後に戻るっていう作業ができないのは、別にもう一個ペイントを開いておいて、そっちに、ある程度進んだやつをコピーしておけば、それで済みますし、レイヤーもね、二つの、ペイントを開いて、片方の絵をこっちに避難させておいて、こっちに重ねてみたいな風にできたり、できるんでね。まあ、ニート社っていうのはね、ペイント、マウス、殴り書きでも OK というサイトなんですけど、いかんせんやっぱりね、最近は、ちゃんとした漫画というか、ちゃんとした、絵というか、なんていうかね、綺麗な絵が増えてますんで、やっぱり言っても、ニート社、できて、2年目ぐらいから僕はいるんで、言ってもまあ、多分古参作者の分類に、もは入ってると思うんですよ。ね、ものすごいマイナーですけど。だからね、こういうペイントの良さみたいなものを、まあただのこだわりですけどね、つまんない。そういうものをちょっと、僕はその文化を保持していきたいなと勝手に思ってるんで、まあ僕はこれからも勝手に MS ペイントを使い続けるつもりではありますけどね。じゃあ、本日はじゃあ、この辺にしておきましょう。はい。インカクスラッシュジョンド、本日ここまで。このラジオは皆さんからのコメントをお待ちしております。コメントをバンバンしてください。ね。コメントがあれば、そのコメントが僕の活力になります。はい。というわけで第25日目でした。また明日お会いしましょう。バイナラ。